ゼカリア書の一章からですね、2日間かけて6章まで学びます。1章から6章まで学びます。で、今回のこの今日と明日、この1章から6章まで学ぶ時のテーマ、一言で言うとエルサレムへの熱愛ですね。熱く愛している、神様がエルサレムを熱く愛しているという、内容で話させていただきます。で、ゼカリア書は大きく分けて2つに分かれます。前半部分と後半部分です。で、前半部分に、前半部分に8つの幻と呼ばれる、この8つの幻についての内容があります。こう目で見るものですね、幻。そして、7章から14章まで残りの部分がこの予言ですね、言葉としてこれからどうなるかについて書かれています。昨日黙示録を私たちここで学びました。黙示録の19章から22章までを学びましたが、黙示録が一番最後にあるというのはとっても意味があります。というのは、黙示録を読むと、そこに引用されている旧約聖書、また新約聖書もそうですが、その聖書の引用されている箇所がものすごくたくさんあるんですね。例えば新改訳の聖書を開きますと、この下に印象、この、参考にするといい聖書の箇所が載っていますけれども、この一番、この黙示録のところを見るとぎっしり詰まってるんです、引用されてるんですね。つまり完成するんだよ、今まで私がこのように計画していたものを全部を完成するんだよという書物が、この神様がそのようにお考えになっている書物が黙示録なんです。そしてその黙示録を学ぶときにあたって、とても大事な箇所が旧約聖書にあります。で、それがダニエル書です。で、ダニエル書の中に重要な人物が出てきます。アラス忌むべきもの、あるいはアラス憎むべきもの、英語ですとアボミネーション・トゥ・デソレーションと書いてありますけれども、その人はギリシャ時代にいたアンティオコス・エピファネスを表していると同時に、イエス様が戻って来られる直前に現れる偽メシアですね。その活動について詳しく話してあり、そしてその荒らす忌むべきものは70週目の半周に自分が正体を表して、そしてこの神殿を荒らして、世界を荒らしていく人物として登場します。で、このことがわからないと黙示録のその時間的なもの、時系列的なものもこう全然わからなくなってしまうんですが、ですからダニエル書はとっても大事なんです。で、実はダニエル書を教えていただけませんかと去年頼まれたんですが、お祈りしてですね、ゼカリア書にしたんです。理由がですね、今から話します。ダニエル書はですね、当時捕囚の民としてバビロンに連れてこられたダニエルが書いた書物なんです。そしてバビロンというこのその当時の世界の超大国ですね、のところで、このダニエルが神様に示された幻なんです。そしてネブカデネザルというバビロンの王様が見た夢、そしてダニエルが見た夢がありますが、その異邦人の国、世界の諸国、これから世界がどうなっていくかということについての予言になってるんですね。で、それと対照的にというか、同じ時代のことについて語ってるんですが、ゼカリア書はエルサレム、イスラエルに注目しています。ダニエルが異邦人のその国々について、この予言しているわけなんですけれども、その中でもエルサレムのことはたくさん出てきますが、このダニエル書の中でも、けれどもこのゼカリア書はですね、 もっとこのフォーカスしてるんですね。このエルサレムという町にこの注目しています。そしてゼカリア書のテーマを、この見つけることができるんですけれども、8章の、2節そして3節なんですが、そこにこう書いてあります。万軍の主はこうおせられる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。主はこうおせられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれようと書いてあります。シオンを妬むほど激しく愛す。そして憤ると神様がおっしゃられているんです。なんで憤るのか。これちょっとあの、例っていうか例えで話しますとですね、私に愛する、妻がいます、ね、そしてその妻が、私たちが危険な地域に行って、さらわれてですね、男たちに、殴り物にされました。そしてそこに助けに行きます。でその殴り物にされている自分の妻を見て激しく怒って、その自分が持っている武器でその、その男たちを殺していって彼女を救い出す。その時に感じる妬みですね、憤りです。その愛しているものが殴り物にされている姿を見て激しく怒って、そして救い出す、神様がエルサレムを愛されているんですけれども、エルサレムが異邦人の国によって荒らされている。そして神様がそれを見てエルサレムを愛しているがゆえに激しく怒られて、そしてそのエルサレムを回復してくださる、救い出してくださるという内容にこのゼカリア書はなっています。で、エルサレムという言葉、とても大事な言葉になっています。この聖書全体の中で、実は聖書の中で一番数多く出てくる町の名前です。で、後で話しますが、その次に出てくる町の名前で多いのがバビロンです。でもエルサレムが一番多く出てきます。で、これは理由があるんです。神様がエルサレムのことについて話されるときは、私はそこに住むとおっしゃられているんです。また私の名前をそこに置くとおっしゃられています。だからとても大事なんです。神様はもちろんこの全宇宙を作られて、そして全てのところにおられる方です。これ偏在という神学用語がありますけれども、すべてのところに、私たちが隠れることができると思って逃げて、ヨナがですね、神様の御顔を避けて、遠くにタルシシに行ったけれども、神様はそこにもおられたという、話がありますけれども、どこに行っても神様はおられますけれども、私たちがその神様の姿について、神様の臨在について、神様がどういう方なのか、その親しく知っていく、個人的に人格的に知っていく場所というのは定められてるんですね。で、それゆえに神様はイスラエルの民に幕屋を作らせて、そしてその聖所の中で、私はここであなた方に会うんだよとおっしゃられたんです。だからイスラエルは祝福されてました。他の異邦人の民ももちろん自然の中で神様を認めることはできたんですけれども、個人的に神様、人格的に神様を知るにあたってはですね、イスラエルは特権を持っていたんですね。雲の柱があって、火の柱があって、幕屋があって、いつも神様を意識することができ、そして祭司を通して神様がどのような方かを知ることができ、律法を通して神様がどれだけ清い方か、また正しい方かを知ることができたわけなんです。そしてエルサレムに私は住むんだよと言われたわけなんです。そしてエルサレムは、昨日学んだんですけれども、クリスチャンにとってとっ ても大事な町なんです。新約聖書に出てくるエルサレムは天のエルサレムと出てきます。天のエルサレムです。神様は王座を持っておられます。神様は王様であり、そしてその座に座っておられます。御座ですね。そしてその神様が最後にこの全ての歴史の終わりに天のエルサレムというですね、都市を作ってくださるわけなんです。新しい天と新しい地を作ってくださり、そして天のエルサレムがこの花嫁のようにですね、この地に降りてくるのを見たとヨハでは言っています。でそこのエルサレムはですね、この宝石の輝きを持っていて、そしてそこには神殿がなかった。なぜならば神ご自身がその中におられるからであると。という私たちは神様と完全に一つになることができて、交わることができて、神様の顔をそのまま見ることができるような完全な交わりを持つことができる、その町を私たちのために用意しているんです。私たちの故郷は、私たちの国籍はどこにありますか？天にあると、ピリピ人への手紙に書いてありますが、それを意味しているわけです。ですからエルサレムとは非常に大事な町になるわけなんですね。そして世界はエルサレムを通して、この動いていると言っても過言ではありません。その世界史を見るときに、イスラエルがどうなったか、エルサレムがどうなっているかということについて、この世界の時計と呼ばれますけどね、よくユダヤ人は。そしてこの世界が動いていて、そしてエルサレムで起こっていること、イスラエルで起こっていることによって、イエス様が戻ってこられる時が近づいているということも私たちはよく知ることができます。でこのようにエルサレムを中心にこのゼカリア書は描いているんですが、もう一つエルサレム以上に大事な存在、これがなかったらキリスト教ではない、イエス・キリストご自身の預言がゼカリア書には散りばめられているんです。例えば有名なあのロバに乗って柔和な姿で来られるというのはゼカリア書から来ています。またイスカリオテのユダがですね、銀貨30枚で裏切ってですね、イエス様を裏切ったこともこのゼカリア書に書いてあります。で再臨のことも書いてありますし、非常にメシアの予言、非常にメシア的なメシアニックなあの書物がこのゼカリア書なんです。よく言われるんですが、旧約聖書の黙示録はダニエル書である、そしてゼカリア書は旧約における福音書であると言われます。それだけイエス様の働きについて詳しく見ていくことができます。このようなゼカリア書なんですが、歴史的な背景を次に話していきます。これがわからないとゼカリア書がわからないんですが、イスラエルの歴史についてもう一度おさらいしましょう。イスラエルの誕生は、民族としての誕生はモーセの時ですね。だいたいこれ覚えていてくださいね、紀元前の1500年ぐらいです。まあ、詳しく言うと1446年に出エジプトがあったんですけれども、1500年ぐらいと覚えていてください。で、その時から500年ぐらい、だから紀元前の1000年ぐらいまでの間が、預言者を通して神様ご自身がイスラエルを治めていた神聖政治でした。神様が統治して、直接統治している政治でした。そして、その後に、イスラエルが王様が欲しいと言ってサウル王が建てられて、けれどもサウル王は退けられて、神様が選ばれたダビデが建てられたんですね。でその時から王政が始まりました。王様がイスラエルを治めていくという歴史が始まったわけなんです。そしてその後に、このイスラエルが、また王がですね、神様に背いてどんどん悪くなっていって、ついに北イスラエルが721年、紀元前の721年にアッシリアによって滅ぼされて、 そして紀元前の586年に南ユダ国ですね、そして首都のエルサレムがバビロンによって滅ぼされたんです。だからだいたい紀元前の500年ぐらい、586年なんですけどもと覚えていてください。そしたら今度は補修の時期に入ります。補修の時期は簡単です。70年、覚えていてくださいね。70年です。これ大事な数字なんです。エレミアが70年だと予言してくれたその70年の期間だけだったんです。そしてイスラエルは、このその時にペルシャ帝国になってですね、そのペルシャ帝国の初代王であるクロスが、発令を出しました。布告を出したんですね。ユダヤ人たちは戻ってエルサレムに帰還して、そして神殿を建てなさい、そしてこのペルシアのこの国の財産を使ってですね、財務省がこのお金を出してですね、予算を組んでですね、その神殿建設のためにこの使っていくんだと。そして他の全住民もこの他の国、民族たちも、それをサポートしなければいけないということをですね、このエズラ記の一章に書いてありますが、そのように、発令を出したんです。そしてそこでユダヤ人の帰還グループのリーダーとなったのが2人います。リーダーが2人います。1人が総督ゼルバベルです。ゼルバベル、これから何度も出てきますですね。総督と言っていますけれども、なぜかと言ったらもう王ではなくなってるんですね。王政はもうなくなって、戻ってもですね王ではないんです。なぜかと言ったらもうペルシャ帝国の中にある自治区でしかなくなる、自治でしかなくなるわけですね。でダビデの直系です、ゼルバベルは。でもう一人は、ヨシュア祭司です。アロンの、この直系である、このヨシュアがいます。この二人が率いて、この大体 4万2千人のユダヤ人がエルサレムに戻っていきました。ようやくその捕囚の虐げから彼らは解放され、そして希望を持ってエルサレムに行くんですけれども、その神様から与えられた本当に将来と希望を持ったその計画ですねがあるのにもかかわらずですね、最初から困難を極めたんです。まず4万2千人のユダヤ人って言ってももっとたくさんペルシャ帝国にはユダヤ人がいるんですよ。なのに4万2千人しか行かなかった。そして行ったら瓦礫なんです。もう残骸なんです。もう全てがもうめちゃくちゃだったんです。そしてそこに祭壇を建て、神様に全焼の生贄を捧げてですね、そして今度は石杖作りを始めたんです。神殿を再建する、その土台を作り始めました。で2年後にですね、その石杖を完成させたんですね。そしてその石杖の完成式、提訴式っていうんですか、の時にですね、この皆が喜んでですね、この神様に礼拝を捧げたんです。で有名な出来事が起こります。その時に遠くにいる人もですね声が聞こえたんです。彼らユダヤ人たちがこの提訴式にいる時のこの声が聞こえました。でもその一つのその大きな声の中には二つ種類の声があったんです。一つは喜びの声です。ようやく戻ることができたんだですね。そして土台ができたじゃないか。若い世代の人たちは喜びの声を上げました。もう一つは嘆き悲しむ声だったんです。理由は以前のソロモンが建てた神殿を見たことがある年寄りの人たちだったんです。ソロモンが建てた神殿の栄華と今あるこの神殿のこの土台はあまりにも違かった。もう本当にいいチャッチかったんですね。つまらないものだったんです。小さなものだったんです。それで嘆いたんです。 でこの後がこの出来事の後にですね、工事を始めていくんですけれども、エルサレム周辺に住民がいるわけですね。もうすでにそこに住んでいる住民がいます。で私たちよく名前を聞いたことが聞くと思いますが、サマリア人がやってきたんです。サマリア人はアッシリア帝国によって北イスラエルがですね、こう捉えられていても、この一部の人しか捉えられていかなかったんですね。そして残っている人たちがいます。でアッシリア帝国はですね、この民族移動を行わせてたんで、こうやってお互いにこう動かすことによって彼らに力を削ぐためにですね、それを行ったんですけど、だから他の国の人たちが来たわけですよ。そして雑婚、そのユダヤ人と他の異邦人が結婚し始めて、そしてできたのがサマリア人 でかつですね、この北イスラエルが持っていた宗教、ヤロブアムが始めた、このユダヤ教のちょっと変形ですね、この宗教があって、かつ他の異教の宗教も混ざった、このいわゆるユダヤ教も入ってるんだけども、全部合わさって混合宗教を持ってたわけです。で彼らもそのいわゆるこう密着してるんです。アタッチメントがあるわけですよ、そのイスラエルのこの神殿を建てるというですね。だから手伝ってあげましょうってこう言ったんです。でもきっぱり断ったんです。彼らは理由はですね、彼らは反省してたんです。先祖たちが犯した罪によって、その異邦人と交わってはいけないという神様の律法に反してですね、反して、この結婚をし、そして偶像を取り入れて偶像礼拝を行っていったわけなんですね。それで彼らは滅ぼされて、この離散の民になってしまったわけですよ。そのことをよく分かってたから、戻るときには彼らはもうモーセの律法ですね、ものすごく忠実にやっていこうということで、この雑婚についてはもう絶対にやってはいけない、同じ間違いを繰り返してはいけないというその意識があったんです。ですからエズラ記とそしてネヘミヤ記を読みますと、このもう皆がこの本当に嘆き悲しんでですね、その早速雑婚が始まってしまったので皆が嘆き悲しんで、そして神様に悔い改めていく場面が出てきます。そしてネヘミヤ記ではもう律法をですね、1日の4分の1使って読んでって、そして悔い改めの時をまた1日の4分の1を使って、この、捧げていくっていうですね、祈っていくっていう場面も出てきます。いわゆるリバイバルですね。その時からユダヤ教が始まったんですね。いわゆるユダヤ教が始まりました。ですからもうダメだってこうやったんです。それでサマリア人が怒りました。で彼らは阻止行動、阻止運動を行ったわけです。それをやめさせる運動を行ったんですね。そして政治家を買収しました。そしてペルシャ帝国の王様、もうクロス王ではなくなっています、違う王様になっています。その王様に手紙を書いたんです。彼らはこのペルシャの王様のこの統治の中にいるのではなくて、自分たちで国を作ろうとしているですね、驚異的な存在であるという手紙を送りました。でそれを真に受けてしまったんですね。でペルシャ帝国というのは文書によって統治していく、その書いてあるものによって統治していく統治を行っていたんですが、そのクロス の出した布告はですね、この国会図書館 この、まあ、地下に埋まっているような感じになっていたわけなんです。だから知る由もない。それで分かったということでやめさせたんですね。で中断しました、工事が。で16年近く経過したんです。それで現れたのが預言者のゼカリアとハガイという人なんです。エズラ記の5章を開いてください、ね、先ほどゼカリア書1章開いてくださいって言ったんですけど、ちょっと始まる前にちょっと5章違うところを開いてしまいますが、エズラ記の5章を開いてください。歴代史の後、ネヘミヤ記の前ですね、エズラ記は。 さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に、彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこでシャールティエルの子ゼルバベルとエホツァダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けたとあります。16年間諦めていたユダヤ人の人たちが、このハガイとゼカリアの預言の言葉を聞いてまた再会したんです。考えてみてください。16年間ですよ、やめていたんです、諦めてたんです。で、状況は何も変わってないんです。にもかかわらず、やり始めるぐらい力を持っていた進めと励ましの言葉をハガイとゼカリアが与えたわけなんですね。行動を起こすことができるほどの力を持った言葉を話したわけなんです。そしてユダヤ人は再び工事を始め、同じようにまた周囲の人がやってきました。そして一体何やってるんだと言ったんだけど、彼らは黙々と毅然とした態度で工事を進めていったんです。彼らの言うことは今度は聞きませんでした。もうとにかくやっていったんです。で、その絵面記の5章の5節を見ると、神の目が注がれていたって書いてあるんですね。今度は神の目が注がれていました。で、今度住民は、住民に、その来た住民に対してですね、ユダヤの人たちは、私たちはちゃんとクロスの命令によってこれを行っているんだということを説明したんです。それでその住民がですね、実際に そうなのかどうかを確かめるために、またペルシアの王様、その時はダリオス王ですね、ダリオス王にこの手紙を送ってですね、そしてダリオス王が、じゃあ調べてみなさいと言って、その保管所、その書物の保管所に行かせて、そしてこう取り寄せたら、実際にやっぱり書いてたんですね。それでダリオス王は、その止めさせるどころか、逆にそれを止めさせてはいけないという命令を出したんです。助けなさいという命令を出して、それで神殿は完成します。紀元前の516年です。エルサレムの神殿が破壊されたのは紀元前の586年です。586から516を引いてください。70です。70年目に、神殿が建てられる。このように神殿再開を行わせてくれたその言葉を私たちは勉強していくんです。根強い反対運動と途方もなく時間と労力がかかる神殿建設を成し遂げることができる力、私たちが神様から言われた約束に従って行おうとしていくときに起こってくる反対、もう途方もない事業、それをすることができるような力をこのゼカリア書から学ぶことができます。それでは一章です。ここまでが前置きです。おそらくは一章だけをやります。本当は二章までやるつもりなんですが、一章だけになると思います。一章の一節、ダリオスの第2年の第8の月に、井戸の子ベレクヤの子預言者ゼカリアに次のような主の言葉があったとあります。ゼカリアが井戸の子であると書いてありますが、井戸は祭司です。つまりゼカリアは祭司の子供です。そして2章の4節を見ると、ゼカリアが若者と呼ばれています。若い祭司の子ですね。で、ゼカリアの名前の意味は主に覚えられるですね。神殿を建て直しているユダヤ人にとって、困難を極めているユダヤ人にとって、これは慰めの言葉ですね。彼の名前自体が予言になってますね。主は覚えてるよ、あなたのこと分かってるよ、 という名前になっています。では2節を読みます。主はあなた方の先祖たちを激しく怒られた。あなたは彼らに言え、万軍の主はこう仰せられる。私に帰れ、万軍の主の御告げ、そうすれば私もあなた方に帰ると、万軍の主は仰せられる。私に帰りなさいという主の呼びかけ、悔い改めなさいという呼びかけを今ユダヤ人に行っています。で、警告の内容は先祖たちを激しく怒られたとあるんですね。先祖たちを激しく神様は以前怒られましたですね。で、同じように怒りを受けるかもしれないんだよという警告を今神様が行っておられます。続けて読みます。4節です。あなた方の先祖たちのようであってはならない。先の預言者たちが彼らに叫んで、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の悪の道から立ち返り、あなた方の悪い技を悔い改めよと言ったのに、彼らは私に聞き従わず、私に耳を傾けもしなかった。主の御告げ。あなた方の先祖たちは今どこにいるのか。預言者たちは永遠に生きているだろうか。しかし私のしもべ預言者たちに私が命じた私の言葉と掟とは、あなた方の先祖たちに追い迫ったではないか。そこで彼らは立ち返っていった。万軍の主は私たちの行いと技に応じて、私たちにしようと考えられた通りを私たちにされたと書いてあります。イスラエルとユダの国がまだあった時のことを思い出してください。主は数々の預言者を彼らに使わされました。で、彼らはその言葉に聞き従いませんでした。で、預言者は、その当時の預言者はみんな死んでますね。イザヤとかエレミアとか他のたくさん小預言者にある預言者みんな死んでいます。捕囚の後の預言者以外はみんな死んでますね。で、その預言者は死んでるけれども、どうだ、その預言者が語った言葉はその通りになっているでしょっていうことを今ここで言ってるわけです。そしてそのことに気づいたユダヤ人は、万軍の主は私たちの行いと技に応じて、私たちにしようと考えられた通りを私たちにされたと言っているということを今ここで話してるんですね。私に帰れ、悔い改めよ、先祖たちがこうなったではないか。で、何をここでゼカリアは言おうとしているのでしょうか。ゼカリアとコンビで予言したハガイにその答えが隠されています。ハガイ書を開いてください。ゼカリア書の手前です。2章しかありません。1章の1節から読みます。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に、預言者ハガイを通してシュアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホサダクの子大祭司ヨシュアとに次のような主の言葉があった。万軍の主はこうおせられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなただけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこうせられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか、万軍の主の御告げ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方は皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ主はあなた方のために梅雨を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも日照りを呼び寄せた。わかりましたか。理由が、ユダヤ人が周囲の住民による強力な阻止行動によって神殿建設を断念したわけなんですね。 そして主の時はまだ来ていないと言ったんです。あ、これは主が止めさせたんだ、その時はまだ来ていない。で、だいたい16年の間自分のために生活設計を立ててたんです。マイホームはどのようなものにするかな、お金儲けもしてみようかな。でも彼らにご自分に注意を寄せるように主は印を与えたんです。その印というのは、一生懸命頑張って働いてもなかなか儲からない、日照りがやってきた、そして、穀物は枯れてしまっている、この穴が開いたですね、この袋のようにですね、いくら頑張っても空回りしてるわけなんです。こういう状態が今ある。なぜか主の家を建てるのではなくて自分の家を建ててるからではないか、主の家の建設を始めなさいと、こういう言葉だったんです。私たちにも似たような経験があると思うんです。クリスチャンは神様からの約束をたくさんいただいています。そしてそれに応答します。応答しなければいけません。神様の働きを行っていくように私たちは召されています。やった途端にまず思ったよりなんかバラ色をですね、私たちはまず思い描くんですね。神様の約束はこれだけ素晴らしいから、だから初めてもこのゼルバベルとヨシュアがですね、4万2000人のユダヤ人しか行かなかったようにですね、協力してくれる人も少ない。そして行ったらですね、やるべきことはあまりにも膨大である。そして、反対に遭う。やっぱりあれ、あの約束間違ってたんじゃないのかなっていう疑いも出てくる。そしてあまりにも反対されるのでやめてしまう。これはまだ時ではないんだ。そしてですね、じゃあその待ってる時にじゃあ自分のことやっていくかっていうふうになっていくんです。宣教地に行ってもですね、そのところでなんか出稼ぎする身みたいにですね、仕事をする誘惑というのはいっぱい出てくるんです。この焦点、フォーカスが変わっちゃうんですね。で、そういうことをこのゼルバベルと、このヨシュアが経験していたから、今開始しなさいって言ったんです。そして印を神様愛の方ですね、空回りという印を与えてくださったんです。一生懸命自分で楽しいことをやっていこうと思ってもですね、満たされないんです。なんかうまくいかないんです。で、だからそれは気づいて感づいてたんです、彼が。で、ハガイにガンと言われてほっと気づいて、そして神様を恐れて開始するっていうことを決めようとしたときに、すぐにハガイは、主はあなた方と共にいるよと、また慰めと励ましのですね、言葉を与えたんです。で、このことをハガイが語ったのがこの一章の一節にあるダリウス王の治世第2年の第6月のことです。そして2章でダリオス王の第2年の第7の月21日にもハガイが再び予言を行いました。これ励ましの予言になっています。そしてゼカリア書と似たようなですね、これからの素晴らしいこの神様の約束が書かれています。そしてゼカリア書の1章の1節を見ると、ダリオスの第2年の第8の月、つまり2回目にハガイが予言を行った翌月ですね、次の月にこのゼカリアが予言を行ったわけですね。ですからこのもう神殿の建設を開始を始めた、再開始したんですね、したんだけれども、また困難もあるわけですね。ですからこの戒めの言葉をこの1節から6節のまでの間にゼカリアが行ったということになるわけなんです。私たち絶えずですね、神様からの言葉が必要です。頭では分かってるんですけれども、これをやっていかなきゃダメなんだっていうですね、戒め、勧め、励まし、慰めの言葉というのが必要なんですね。 それは必要なんだってこの第一コリントの13章に書いてあります。イエス様と顔と顔を合わせるときまで、イエス様が戻ってくるときまで予言が必要だ、知識が必要だと書いてあります。そして、本題に入るんですね。7節、1章の7節を見てください。ダリオスの第2年のシェバテの月である第11の月の24日に、また違う時ですね、11の月ですから8の月引いて3ヶ月後ぐらいですに、井戸の子ベレクヤの子預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった。夜私が見るとなんと一人の人が赤い馬に乗っていた。その人は谷底にあるミルトスの木の間に立っていた。彼の後ろに赤や栗毛や白い馬がいた。というふうに幻を見ました。幻と夢の違いは、夢は意識がない、寝ている時に見ているもので、幻というのは意識があるんです。でゼカリアは目覚めたんです。寝ているかどうかでもちょっと目覚めているんです。その時に幻を見たんです。そしてこの幻がですね、こうダッダッダッダッと連続的に神様がお見せになって、8つの幻合計あるんですけれども6章まで続きますですね。で最初に見た幻にその中心人物が現れます。この8つの幻に共通する中心人物ですが、それが一人の人が赤い馬に乗っている、この一人の人です。赤い馬に今乗っています。で場所はこの谷底ですね。でここ谷底という言葉は水の深くという意味もあります。だから川が流れていたんでしょうかね、その谷底のところに。そしてそこのところにミルトスの木があるって言うんですね。ミルトスの木で、その木の間にその一人の人が赤い馬に乗って立っていたって、こうなってた。でその後ろに赤、栗毛、白い馬がいたというんです。これは一体何なんでしょうか。同じ質問をゼカリアがします9節、私が主よ、これは何ですかと尋ねると、私と話していた御使いがこれらが何かあなた方に示そうと私に言った。ミルトスの木の間に立っていた人が答えて言った。これらは地を生き巡るために主が使わされたものだ。地を生き巡るため、その全地ですね、全世界を生き巡るためにということなんですが、後で読んでいくと分かりますけれども、この馬、戦争の時の馬ですね。馬というと戦争によく使われます。この聖書の中で出てきますね。だからイエス様が初めに戻ってこられた、初めに地上に来られた時にですね、馬ではなくてロバに乗ってたんですよ。乳馬の姿で、馬ではあってはいけなかったんですね。で馬が地を生き巡ってたんです。これは何か分かりますか。偵察です。偵察。戦争を開始する時にまずどうなってるかを偵察するわけですね。その軍隊には偵察機っていうのは必ずありますよね。それを行ったわけなんです。そして11節、するとこれらはミルトスの木の間に立っている主の使いに答えていった。私たちは地を生き巡りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでした。ミルトスの木の間に立っているその一人の人というのは主の使いと書いてあります。でこの主というところを新改訳の聖書ですと太字になっていますね。で英語ですと大文字になっています。 LORD、 L だけが大文字で、あとは小文字っていうのが普通なんですけれども、旧約聖書ではそれがすべて大文字になっているように書かせているんです。で新改訳では太字になっています。理由は使われているヘブル語が違うからです。その普通に主っていう、普通に主って書かれているのはアドナイ、主人を意味する言葉です。普通のマスターですね。主人を意味する。で、こっちの、太字の方は、ヤーウェです。ヤーウェ。あるいは、エホバですね。 YWVH、 本当は発音はできないんですけれども、おそらくはヤーウェではないか、あるいはエホバではないかと言われていますけれども、主のお名前です。そして主の使いという言葉が出てくるところを、この他の旧約聖書で見ていくと、すべて主と同義語で使われています。主の使いが現れて、その後で私は神を見てしまった、主を見てしまった、あるいは主の使いが出た後に主はとすぐに出てくるんです。主の使いであるのに主ご自身でもあるという存在です。そしてこの目に見える形で人の形をしているんでしょう。例えばアブラハムに現れた3人の人の1人は主の使いです。旅人でした。御使いは人のようにもなるということがヘブル人の手紙にも書いてあります。でも神は目に見ることがおできにならない霊であられる方でもあるにもかかわらず、そのような人の形に出て現れたということで、多くの聖書学者はイエス・キリストであるという解釈をします。イエス様はベツレヘムで生まれた時に初めて存在したんですか？違います。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉は人となって私たちの間に宿られた、初めに天と地を創造する前からイエス様は存在しておられたわけなんです。ですから受肉、イエス様は肉を取られる前のキリストであるという、あのテオファニーとかクリストファニーとかっていう言葉が神学用語で使われますけれども、このキリストが受肉される赤ちゃんとしてお生まれになる前に現れた主ご自身と考えられます。この方が今中心人物として赤い馬に乗って、そしてこの方が将軍として今この偵察機としてこの全地を生き巡るこの馬からですね、報告を受けたわけなんです。でその報告の内容というのが、私たちは地を生き巡りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでしたとあるんです。穏やかだ。当時のペルシア、メディアペルシア帝国は絶大な繁栄を誇っていました。この超大国がある時はですね、この繁栄があります、平和があります。以前はパックスローマナですね、ローマが繁栄していた時に、あとはパックスブリタニカ、この英国が、イギリスが繁栄していた時で、パックスアメリカーナって、ね、アメリカが繁栄しているとかですね、その超大国が繁栄しているときに、その平和、戦争がですね、各地で起こるということなく平和が保たれているわけですね。で、このときはペルシャ、メディアペルシャ帝国が繁栄していて、全地は穏やかだった。ということを今、馬がこの主の使いに報告しているわけなんです。そして12節、主の使いは答えていった。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町に憐れみを施されないのですか。あなたが呪って70年になりますと書いてあります。全地は穏やかだったんですよ。繁栄していたんです。平和だったんですけれども、そのような平和のもとでこう犠牲者であるかのように、エルサレムとユダの町はですね、今この荒れ果てているということを、この主の使いが主だ、父なる神におっしゃってるわけなんですね。先ほどの話を思い出してください。せっかく70年経ってクロス王がですね、あの70年といってもですね、この宗教的な70年とそして政治的な70年、どちらもあるんです。これ興味深いんですが、彼らが捕囚として捕らえられた第一の捕囚が紀元の605年なんですね。そしてクロス王がこのエルサレムに帰還しなさいと言ったのが、535年、70年です。それで数えても70年だし、あと神殿が破壊された時、586年かな。そして、神殿が再建された時516年、だから宗教的なところで見ても、そして政治的なところで見ても、どっちも70年なんですね。
これこういう感じですね。70年、70年こんな感じです。で70年経ったんですよ。もう過ぎてるんですよ、その帰還してるんだから。だけれどもユダヤ人はすごい大変なところを通ってるんです、まだ。でも全体的には平和なんです。こういう状態を今言っています。すると主は私と話していた御使いに良い言葉、慰めの言葉で答えられた。良い言葉、慰めの言葉。さっきなんで憐れみを施さないんですかっていう祈りに対して、あの訴えに対してですね、良い言葉、慰めの言葉。14節、私と話していた御使いは私に言った。叫んで言え、万軍の主はこうおせられる。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし安逸を貪っている諸国の民に対しては大いに怒る。私は少ししか怒らないでいると、彼らは欲しいままに悪事を行ったと書いています。妬むほど激しく愛した。今荒らされているエルサレムとユダに対してこういうふうに神様がおっしゃられています。そして安逸を貪っている、その平和ですね、安逸を貪っていると神様がおっしゃっているんです。その民に対しては大いに怒る。その諸国の民ですね、ペルシャ帝国をはじめする諸国の民に対して、安逸を貪っている民に対しても大いに怒る。で、私が少ししか怒らないでいると、欲しいままに悪事を行った。少ししか怒らないでいると神様がおっしゃいましたが、その怒りというのはもうすでに神様はユダヤ人に表されたんです。イスラエルが神様の怒りを受けた時には、異邦人の民がイスラエルを踏み潰すことによって怒りを表してくださいました。裁きとして。今まで神様がこのイスラエルを豊かにしてくださった、あのソロモンの時代に一番豊かになりましたよね。けれども神、王、またイスラエルの民が偶像を拝むようになっていった。そしたら周りの民が反発してイスラエルを攻める。けれども神様がですね、守ろうと思ったらいくらでも守ることができるわけですよ。けれども神様はその守りの手を引き上げちゃったんです。そして彼らがその攻めることができるようにさせて、ついにはネブカデネザルによってエルサレムの神殿を破壊させるように神様がさせたわけなんです。これが神様の怒りだったんです。ですからエレミア書にはネブカデネザルがですね、私のしもべという言葉まで出てきます。異教の神を拝んでたネブカデネザルですよ。でも私のしもべと神様はおっしゃったんです。その怒りを表す、その、ですね、この言葉だったわけです。怒りはその器だったんですね。けれども彼らは欲しいままに悪事を行ったと書いてあります。バビロンがイスラエルを潰すことが神様の怒り、つまり神様の御心であるんだったら、じゃあそのイスラエルを虐げるっていうことは正当化されるではないかという論理になりますね、私たちの頭だと。でもこれはですね、新約聖書で言うならば、罪を犯している、それによって神様の恵みが現れるんだったら罪を犯そうではありませんかと言ってるのと同じことなんです。イスラエルを虐げるということについては神様は怒りを発せられるわけなんです。先ほどの幻を思い出してください。ミルトスの木があって、そして谷底です。そしてそのミルトスの木の間にイエス様がおられたということです。そのミルトスの木というのはイスラエルのことです。そしてその谷底にあるということは、イスラエルがその世界の国に取り囲まれて、そしてそのような虐げも受けている、 けれどもその虐げを受けているユダヤ人に私は共にいるんだよという意味を表し、かつあなた方その山で取り囲んでいるその山に対して私は怒ってるんだよということを表していたんです。ペルシアの時代、この時は、まあ、比較的ですね、平和がそのユダヤ人には寛容な政策が取られていましたが、それでもやっぱり彼らは虐げられていたわけですよね。でもここからですね、私たちはペルシアの時代だけではなくて、このずっと読んでいくと他の預言書でもそうなんですけれども、イエス様が再び戻って来られるその時に近い状況、つまり終わりの時の状況をも表しているわけなんです。ですからユダヤ人の歴史そのものがそのような道をいつも歩んでいるわけなんですね。世界の諸国、特に超大国によってこのイスラエルがいつも虐げられ、そして超大国は、まあ、いてくれることによって世界はとりあえず安逸をむさぼるような状態になっているということなんです。今の状況も全くその通りになっています。ホロコーストによってその時には世界の同情が集まってイスラエルの国を建てるということをこの国連は決めることができたわけなんですけれども、その後イスラエルはどうですか、建国の日というのは同時に戦争を吹っかけられた日でもあるんです。その建国を宣言した5月14日その日が第一次中東戦争による日なんですね。アジア周りのアラブ諸国が攻めてたんです。そして今でも中東戦争のその続きが行われていて、それを政治的に解決するためにさまざまな会議が周りの国によってもたらされているわけです。そして最近行われたのはアナポリス会議ですね、アナポリスカンファレンス。そして超大国が集まり、アラブ諸国がたくさん集まり、世界の国が集まりました。で彼らは決めたんです、エルサレムを分割にする、エルサレムを分割する。そして、ガザのこの西岸をですね、全てこのパレスチナのものにするとですね。そして2つの国を建てるんだというふうに決めたんです。なんでそういうふうになるか、なんでアメリカの大統領までがそのようになるのかといったら、石油の利権ですよ。アラブ諸国の石油がなかったら私たちの繁栄は保てないわけなんです。今だってこうやって、ね、穏やかに学びをすることができているのは石油のおかげっていうのがもうあるわけ。車乗ってこれないし、全部ですよ、このプラスチックのものも全部石油ですよ。そうですよね。だからアラブ諸国の言ってることをちゃんと聞いてあげなかったら自分たちの繁栄と平和は保てないんですね。でアラブ諸国の目的というのは、アラブ人はですね、ユダヤ人が二流市民である限りは今のようにひどくテロリズムとかっていうのは行わなかったんです。イスラム教はユダヤ教のおかげでイスラム教ができた、キリスト教のおかげでイスラム教ができたと信じています。イエス様は預言者の一人です。けれどもイスラムの神学というのはイスラム教で全部が完成する、ちょうど黙示録があるみたいにイスラム教のコーランで全部が完成する、この新約と旧約というのは不完全だと教えます。なのに自分たちが持っているその土地のところにユダヤ人が主権を持つ国ができちゃった、これが全ての始まりなんです。だから彼らの神学に真っ向から対立するようなこと、出来事がイスラエルで起こってしまったがために、彼らはもうこれは潰さなきゃいけない存在なんです。だからパレスチナの公営の放送でイスラエルという国はなくパレスチナになっており、今でもユダヤ人を一人残らず殺せと5歳か6歳の女の子が叫んでるんです。 という国をイスラエルと共存で作りなさいという世界の平和と繁栄のためにそういうふうにやってるわけです。変わってないんですね、昔と今が。昔も今も変わらないと伝道者の書に書いてありますけれども、ソロモンが言いましたけれども、変わってないんですよという状況を今私たちは見るわけなんですね。そこで神様はいつもイスラエル、エルサレムを愛してくださっているんですが、2番目の幻に移ります。20節です。まだ全部読んでませんね、すいません。16節です、ごめんなさい。まだ2番目に行きません。それゆえ主はこう仰せられる、私は憐れみを持ってエルサレムに帰る、そこに私の宮が建て直される。万軍の主の御告げ、はかり縄はエルサレムの上に張られる。私はこれから憐れむよと神様が約束してくださっています。エルサレムに帰ってくるよと約束してくださっています。ちょっと待ってくださいね。エルサレムの町が回復するよと約束してくださっています。どうですか、良い言葉です。慰めの言葉です。このヨシュアとゼルバベルにとってですね、今現状は残骸が山となって積み上がっています。周囲の圧力があります。70年の期間が過ぎて、せっかくエルサレムに帰還したのに、この有様なわけです。でも主が周囲の敵に対して戦ってくださるという約束をしてくださり、神殿を建て直してくださるという約束をしてくださり、そして良いものが散り乱れるようになるという約束を今してくださっています。で、実際に神殿は4年後に完成されました。そして75年後、紀元前の441年に城壁が完成されます。ですから彼らの時代にとってもこれは大きな慰めでありました。そしてイエス様が戻って来られる時のエルサレムの姿なんです。で、後でこの2章を学びますけれども、どうしてもこのネヘミヤが建てた時のエルサレムの町とは合致しないものがたくさん出てきます。なぜかと言ったら、再臨のイエス様の時の予言がここにあるからなんですね。そしてここで、私はエルサレムに帰ると、同じようにイエス様がエルサレムの町に戻ってきてくださって、そしてイエス様が王の王、主の主としてこの神の国を建ててくださる時がやってくるということになります。そして神殿を建て直す、イエス様が神殿を建て直してくださいます。つまりイエス様は王であるだけではなく、祭司としてもなってくださるということなんですね。で、第二の幻を見ます。諸国に怒りを示される幻になっています。私が目を上げてみると、なんと4つの角があった。私が私と話していた御使いに、これらは何ですかと尋ねると、彼は私に言った、これらはユダとイスラエルとエルサレムとを散らした角だ。4つの角があったんですね。おそらくはお羊とか親木の角でしょう。聖書では角は力の象徴であり、王国を表すこの時もあります。ダニエル書を読むともうすぐに分かりますけども、こう角が出てきたらこれ国なんですね、王様なんです。そしてユダとイスラエル、またエルサレムを散らした国々なんだって言うんですね。4つの角がどこか、どの国か、まあ、いろいろな意見があるんですけれども、ダニエル書2章と7章に4つの大国が出てきます。バビロン、メディア・ペルシア、そしてギリシア、ローマ、この4つが出てきます。で、ネブカデネザルが見たのは金の頭、銀の胸、両腕、そして青銅の腹とこの下腹、そして足が鉄、 で、面白いのはその足の鉄のところで、足のこのこうですね、本当にこっちの足、フットの方ですね、と足の指が粘土と鉄が混じり合った状態になったの姿を、ネブカデネザルが、見たわけなんです。で、ダニエルが見た幻は獅子、そして熊、で豹、そして次4つ目に出てくるのは得体の知れない、なんかあのアニメで出てきそうなですね、なんかここ鉄の牙を持ったですね怪物が出てきます。でこれもバビロン、ペルシア、ギリシア、ローマを表していたんです。でユダとイスラエルとエルサレムを散らした角としても、このこれを合致していくんですね。皆さんがイスラエル旅行に行かれたらですね、テルアビブにディアスポラ博物館というのがあります。ディアスポラというのは離散ですね、このちりぢりになって世界に散らばるという意味ですね。離散の民、ユダヤ人が国を持っていたのにですね、バビロン捕囚の時から586年紀元前の時からディアスポラの歴史を持っています。そして興味深いのは、そのディアスポラの歴史がつい最近までになってるんです。その歴史を見ると、でイスラエル大使館のこのユダヤ人の歴史っていうのを見ても同じなんですけれども、彼らはそういう歴史の見方をします。で実際にそうですね、戻ってきました彼らは、今エルサレムに。そして新約時代もユダヤ人はエルサレムの地にいました、イスラエルの地にいましたよね。でも自治でしかなかったんです。自治でしかなかった。だからユダヤ人に、ローマ人にこの税金を払わなきゃ、カイザルに税金を払わなきゃいけないのかという話をですね、イエス様にこう試してですね、ふっかけた話が出てくるわけですよね。だずっと離散の歴史で続いていて、イスラエルが1948年に建国し、1967年にエルサレムをヨルダンから奪還したわけなんですね。そのイスラエルが主権が戻りましたが、ただ完全には離散の歴史はまだ終わってないんですね。アメリカにもユダヤ人がたくさんいますですね。他の国もたくさんいます。まだ終わってはいないんです。そしてですから4つの角は先ほど言った国なんですけど、最後のローマの国というのがですね、このネブカデネザルが見た幻にあるよう、夢にあるように、ローマというのが最後は鉄と粘土でこのなんていうのかな、この続いちゃうんですね。続いていっちゃうんです。ローマは滅びましたね、歴史を読んだらすぐ分かりますね。滅んだんですが、その影響というのがずっと続いていっているんです。そして、その影響がその人手によらず切り出された石がその、像をですね打ち砕いて大きな山となる、つまりイエス様が戻って来られる時まで続くんだということなんですね。そしてグローバライゼーションとか世界が一つになってるとかっていう話が、今私たちもう本当に世界が一つになってしまっていますけれども、このダニエル書に予言されているのと非常に似ている状況に今なっているということなんです。でこのようにユダヤ人が散らされていますけれども、次をご覧ください。20節です。その時主は4人の職人を私に見せてくださった。私がこの者たちは何をしに来たのですかと尋ねると、主はこうおせられた。これらはユダを散らして誰にも頭をもたげさせなかった角だ。この者たちはこれらの角を恐れさせ、またユダの地を散らそうと角をもたげる国々の角を打ち滅ぼすためにやってきたのだ。こう角があるわけなんですけども、その角をの職人が出てくるわけです。で職人という言葉、これがですね、この木を削ったりですね、また石を削ったりするこの職工のことを意味しています、ヘブル語を見ると。つまりその角はですね、こうものすごく威勢よくですね、この生えてるんですけれども、それをですねブッて切ってですね、こういろいろとこういじくっていく、という職工が今ここに出てるわけなんです。つまり国をですね滅ぼして、そこにあるものを自分たちでいかようにこう作っていくという存在が出てくるんだということなんです。では先ほどのこの4つの国を思い出しましょうですね。バビロン、 ペルシャ、メディアペルシャ、そしてギリシャ、ローマです、はい、バビロンはどうですか。バビロンを打ち滅ぼしたのはメディアペルシャ軍です。でダニエル書の5章を見ますと、ベルシャツァルという王様がですね、宴会をやっています。そして木や石やこの金や銀で作った器を使ってですね、この偶像を賛美したんですね。その時に壁にですね、手の指が現れてですね、そして読むことができなくて、そしてベルシャツァルはこう震えてですね、そしてダニエルを読んだ。ダニエルはですね、あなたはですね、本当にネブカデネザルがね、神様の前でへりくだったのに、あなたはそれも知らなかちゃんと考えてなかったと、あなたは滅ぼされるんだと、この文字の意味はこうなんだって言ってですね、でその夜にベルシャツァルは殺されました。そしてメディアペルシャ帝国が始まったわけです。つまり一人目の職工はメディアペルシャなんですね。でメディアペルシャはアレキサンダー大王によって滅ぼされました。ギリシャが二人目の職工なんです、職人なんです。そしてギリシャはローマによって滅ぼされましたですね。だからローマが3人目の職工なんです。じゃあ4人目は誰でしょうか。イエス・キリストご自身です。メシアの国、神様の国ですよ。これがダニエル書に書いてある予言であり、またそれとこのゼカリア書のこの予言がこう合致するんですね。イエス様が戻ってきて、そしてこのローマの影響を持ち、そしてこのダニエル書に予言されている反キリスト、これを打ち滅ぼすわけなんですね。で私たち昨日学びました、黙示録の19章、獣が出てきています。もう一人の獣が生きたまま火と硫黄の池に投げ込まれる。それを行われたのが口から剣が出ている、そして白い馬に乗っておられる王の王、主の主であられるイエス・キリストであると書いてあります。そしてダニエル書にはローマの影響を持ったところから一つの角として出てきて、大きな角となりと出てきているんですね。そのように書いてあります。ですからユダヤ人にとって、これこのユダヤ人のこの視点から今こう見てるんですよですね。でどうなってるかって言ったら、自分たち虐げられてるわけですね。そしたら他の国がやってきてですね、解放されるんですよ少し。そしてまた虐げられるんです。で解放されるんです。で虐げられて解放される。でこの続きで神様が諸国のために対してこの怒りを持ってですね、こうどんどんどんどんこう振り払っていくんです。でもまだずっと虐げられている状態で、先ほどですね歌いましたけれども、歌いづらいんですね。なんでかって言ったら単調なんですよ。私たちが歌ってる歌と違うんですよ。で彼らは喜んでこれを歌うんですけれども、暗いんですね。でなぜかって言ったら、まだメシア待ってるからなんです。虐げられているっていうのを声に表してるからなんです。けれども最後には解放される。その解放というのはイエス様が戻ってこられる時であって、ゼカリア書に予言されているんですけれども、彼らは自分たちが突き刺したものを見て嘆き悲しむ。初めに生まれた子供をですね、この失ってしまったかのように嘆き悲しみ、悔い改めると書いてあります。あ、私たちの先祖が十字架につけたあのナザレ人のイエスがメシアだったんだ、私たちが待ってたということに気づき、悔い改めて、そしてイエス、御霊が注がれてですね、新たに生まれるという予言がこのゼカリア書には書いていて、ローマ書の11章にもイスラエルは皆救われると書いてありますという予言で、それで初めてこの4人目の職工が、職人が来て、この神様の怒りが収まるんだということになります。非常に長くなりましたが、第1部を終わります。じゃあ一言お祈りします。はい、天のお父様、ありがとうございました。本当に神様が、エルサレムを中心にしてこのように愛を示してくださっていることを見ることができました。ありがとうございます。そして私たち、エルサレムは私たちにクリスチャンにとっても無縁ではありません。天のエルサレムがあります。私たちも同じようにして、このイエス様が言われましたけれども、すべての人が私のためにあなた方を憎む時が来るというふうに言われた通り、私たちもユダヤの人と同じようにあなたを待ち望んでいます。そしてあなたが本当にすべての問題を解決してくださるその時を待ち望んでいます。本当にあなたがこのようにして愛してくださっていることを感謝します。 イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。